この1年間で学んだ箇所ですね、そこから抜き取ってもう一度見てみたいと思ったわけです。それでこの見るということなんですね。ここの場合には目が見えない人生まれつき、それは誰かのせいなのかと言ったら、神の技が現れるためっていう。これだけですと、まあ、目が見えないということだけになってしまうと。だから自分たち目が見えるからこういうあんまり関係はないと思わったらいけないということもあり、この九章だけがですね、1ページ、2ページ半もかけて詳しく書いてあるわけです。この目というのは言えば象徴的にこの目の問題を書いてあるわけなんですね。誰でもですね、目が見えなくなる、特に昔においては、この福祉というふうな考え方全くなかったわけです。そういうことですね、こういうふうに誰かが悪いことをしたからこのようになってるんだと。罰だと。あるいは日本では、たたりだというような表現でよく言われたわけです。植えてはいけない木を植えたからな。そんなことを言う人も今でもおるわけですね。で、それを知らされた、早速その庭の木を切ってしまうとか、これも実際に、あったようなことですね。私たちの身近なところでも。まあ、そういうことで、そういうことは起こらないように、死んだ人に毎日ご飯とかいろんなものをお供えする。それはそういうことのためですね。たたらないようにするためなんです。あげなかったら死んだ人が怒ってくる。あるいはさまようんだと。なんかそういう意味ではですね、このような非常に苦しいような特別な障害、あるいは事件、災害なんか起こった時には誰かの罪なんだと。いうふうなことがずっとあるわけですね。そういう全体的な考え方から全く別のことをイエス様がパッと言われたわけです。そういう問題なんですね。だから目が見えない人だけのことは書いてあるわけで、決してないわけです。要するに見るという問題ですね。神の技は人に現れて、それみんなが見て、あ、神の技だと分かる。だから苦しいことですね。誰でも受けたいと思わないようなことを起こることは、神の技が現れるためだというんですね。全く新しい見方をイエス様がここに注いだわけです。そういうことですから、私たちの様々な生活の中で苦しいことはいくらでもあるわけです。個人的なことでも、あるいは自分の家族のことでも、あるいはこういう集会関係の一つのことでも、いつでもどこでも、もっと視野を広めて世界の中を見ますと、ニュースにならないこともいくらでもあるわけですね。ニュースになるのはその時々で珍しいようなことを出すわけです。とっても大でないような、つまらないようなこと。放送したら悪いような影響あることでも大きくしてしまうわけですね。ですからいつの間にかですね、ウクライナの戦争はずっと同じように激しく続いていて、苦しむ人もいっぱいおっても、いつの間にかだんだんとですね、ニュースで現れる回数が少なくなっていく。もうなくなってるんかと。特にイスラエルとガザとの戦争が始まって以来は、圧倒的にそちらの方が大きく取り上げられる。ということですね。その間、いろんな他の地域で起こっているようなこと、もっと前にはですね、シリアの難民、苦しむ人たちが非常に最初から多かったんだけども、そのことを全くというほど、報道されないままになっているわけです。で、そんなの消えたか、そんな決してそうじゃないんですね。非常に苦しい生活続いているわけです。ですから、いつの間にかそういうニュース報道のこの姿勢によって、人々は影響されているんです。で、本当に大事なこと、ずっと変わらないで大事なことが落ちてしまうわけです。 まあ、それはですね、本当に大切でないようなこと。例えば、同じ人間が死んでもですよ、交通で毎日死んでるわけです。あるいは自殺でも毎日死んでるんです、たくさん。けれども、全然それはもちろんニュースにならない。けれども、山で一人が死んだというと、大きなニュースに写真入れて出てくると。どちらがより大事なことなのか。ということですね。災害とか事故とか、交通事故ですね。あるいは自ら死ぬ。非常に一人の日を失われた。でも山っていうのは行かなくてもいいことです。一種のスポーツ、楽しみ、娯楽なんですね。そういうことでなくなるよりも、はるかにそういう意味ではですね、ずーっといじめを受けて、自ら死んでいったという人がはるかに大きな問題だけれども、もちろんそういうことは、ニュースとしてですね、山で死んだら、この風景とかですね、みんなが、あの山で死んだ、雪がいっぱいとこ、そういうふうで見栄えがいいというようなことからですね、報道してしまうわけです。それもですね、さっきも、津島さんがちょっと言われたように、世間のその報道、関心というのはすぐに変わるわけです。珍しいものだったら何でも受け入れる。ということですね。で、どっかにまた新しい戦争があったらそっちばっかりある。イスラエルとガザやウクライナやシリア、解決も何もしてなくても、そういうことをパッと取り上げるということになるわけですね。だからそれをですね、本当に大事なことを見抜く力。これはとても大事だということなんです。それができるのは、何かっていうと、さっき言った聖なる霊が全てのことを教えるというふうにイエス様が言われたんですね。その全てって本当に大切なことの全て。この人を教えるのは聖なる霊だと。これは学問でもですね、非常に、まあ、儚いところがある。戦前の学者たちの姿勢を見たらわかるわけです。あのようなはっきりした侵略、戦争、ほとんどの学者たちも大変賛成したわけです。それに対して間違っているということはほんのわずかしかいなかった。もうほら、数えるほどです。そのために大学を追放されたなんて、本当に少なかったわけです。学問すら本当の真理を見抜く力っていうのは決して十分与えたりしないわけです。それはパウロの例を見てもわかるからですね。学問はとてもよくできていた。頭も良いと。家柄も良かったと。するパワー、気力もあったんですね。悪いと思ったキリスト教徒は、はるかに何百キロもあるような遠いところまで追いかけていって、捕らえて、連れてくると。列車も車もないの、すごいエネルギーです。そういうふうに、何が本当かを見抜く力、ということを、私たちは特に必要なわけです。そして今日見えなくしている、本当に大事なもの、見えなくしているものの、おそらく子供からおった最大のものはというと、スマートフォンですね。それで本当に大事なことだけを読み取るという人は、それは役に立つ。私なんかでもですね、それはそれなりに使っているわけです。まあパソコンの方がはるかに多いですけども、ほとんどの人もパソコンさえも使わなくなった。スマートフォンで出てくる情報っていうのは本当にくだらないものいっぱい。そして、以前ならばです。それに全く悪いようなものはお金を出して本屋行って買わなければいけなかった。ところが今はどこでおっても誰でも子供が見れるわけですね。そういう非常に汚れたような、あるいは悪意のあるような犯罪でも何でも。そういうことで、しかも、いつでもどこでも見れるわけです。本を買わなくても。それは悪いものにいつも見ている。前のテレビであると、まだ初めの頃は白黒。で、家に1台だったから、で、昼間は放送なかったんですね。大事なことだけ放送していた。だんだんだんだんと、一日中、さらにはカラーがついて、より引き付けるようになって、コマーシャルがあって、非常にたくさん激しい動きのある人や、顔のちょっと見て綺麗ような人、激しく移り変わる。そういうのをいつも見ていたら、本当に大事なものは見えなくなるってことは当然なわけですね。 だから、この本当のものを見る力っていうもの、神の技の現れを見るっていうことのために、本当に大きな妨げになっているのは、現代のスマホでもあるわけです。ずっと前、50年以上前、70年も前に出始めた頃はテレビが、非常に有名な評論家が、テレビによって1億総白痴化になるとか言ったことによく知られています。白痴、本当にみんなバカになってしまうんだ。で、考えることをしなくなる。考える前に次から次へと珍しいのパッと出てくる。ここに引き付けられるわけですね。で、浅い内容のものがたくさんはびこることになると。そういうことで、考える力、そこから想像する力も失われていくと。だから、いつもいつもですね、ああいうふうに、心の中に被害を受けた、家が壊れた、赤ちゃんが死んだ、そういう映像をいつも見ても、ついパッとコマーシャルで、ゲラゲラ笑っているような、楽しんでいるような、飲んだり食べてる。パッと消えるわけですね。だからそういうことよりも、一回見た写真であっても、そのことを思い巡らして、その親や母親や子供の苦しみ、あるいは障害者となる、足が飛ばされたとか、どのような障害になるだろうかと。仕事も結婚もできない周囲の人からは、差別もされると。仕事はできない。本当の苦しみや悲しみは誰も分かってもらえないと。戦争っていうのはですね、終わったらそれで解決したんではなくて、障害や苦しみは人を殺した。戦争っていうのは必ずそうです。人を殺すんですね。大概殺されるということ、壊される、怖いという、自分が受けることばかりになりがちですが、実は戦争って相手を何でもない人を殺していくわけです。破壊していく。それが後になってからずっと心の大きな病気、心が壊れたままになる人もたくさんおるわけです。まあ、そういうふうなことをですね、一枚の写真でもしっかり見てたら、見る目があったら、その背後、広がりとずっと思い浮かんでくるということですね。次から次へと毎日ですね、そういう派手な、ケバケバしいコマーシャルの中に、そういうふうな悲惨な情報、迷子がかえって浅くなるんです、人間性が。楽しみの中の一つとして、そんなものを見てしまう。珍しいものを見るっていう、ただそれだけのために。そういうことでですね、この神様の技を見ようとすることが非常にできなくなってくるんですね。で、それが、まあ、ああいうスマホの座をしょっちゅうと見てるけれども、大空に美しい青い空があっても、それを見つめて心抜ける人は本当にいないわけです。花が咲いとっても公園での植物、狭い大きな都会でありますと、本当に自然の森、林、草原はないわけですが、せめて公園でも行ったら、大きな公園ですと、いろいろな木や草、水の流れもあったりするんですが、そういうところにいてそれを見つめる人、本当に少ないはずです。今では歩くということで健康だからっていうね、歩け歩くっていうことで、そういう神様のすでに目に見える技を見つめる、そして受けるということは、本当に少なくなってしまっていると思います。そういうことでですね、この問題、神の技が現れている、一番身近なものは自然の世界ですね。星空はいつも沈黙をしている。花も植物もそうです。山々の姿もいつも沈黙をしている。けれども、雄弁なのです。しかも様々なものを神様の技が現れている。たくさんペラペラ喋ってるあのテレビなんかの映像は、たくさん喋って何にも言ってないという、要するに。本当に大事なことは何にも言ってない。しかも、この服装も目障りな、ケバケバしいもの、神までですね、わざわざ有毒でもあるような、茶色に染めたりする人が出てきたりするということですね。はい。で、この見るということの大事性、闇の中でも見ることができるようにと、神様は創世記の一番最初にも、闇と虚しさ、 じゃあ混沌の中に、ただ中に光やれと言って光を与えた。これは一つ大事な意味は見るためでもあったんですね、当然。今の私たちにもですね、求めたらそういう光を与えられる。光あれ。だから周りが霊的に闇がいっぱいあっても、なおですね、本当に大戦を見ることができるように、闇の中にあって神様は、神の力によって光あれと言って光を与えてくれたってこと。聖書はそういう意味でもですね、現代によってもますます大事になってきた、この本当ものを見るということ。見る必要のない汚れたものがいっぱいに氾濫して洪水のようにですね、子供の時から教えているのが今、これは歴史上初めてですね。どこにいてもそれが良くないものが見えてしまうということ。まあ、そこで、まあ、ああいうふうに創世記の最初からまず作られたのが光だった。しかも闇の中にある真っ暗闇で光亮とした豆腐、暴風を混沌と訳すのはごく、まあ、少数の訳です。本来は虚しさ、暴風も虚しさ、空虚なんです。英語訳でほとんどそれに訳してあるわけですね。エンピティとか、デイカン、ボイドとか。今もそうですね。本当に永遠的にはないと。今日は31日だから、NHK の紅白歌合戦というのがあると思いますが、そこでなされることはみんなそういう虚しいこと。ほとんどですね。もうずっと私は長く見てないけれども、その宣伝のちょっと合間に、こんな派手なことを莫大な金使ってやってるのと驚かされるところですが、まあ、そういうことですね。テレビなんかなかったときは静かに一人一人家でですね、寒かったり、暖房なんもない不便な生活だけれども、まあ、こと一年が終わると静まって出てくるけれども、あのようなテレビやスマートフォンが各部屋にあったりすると、もうそんなことを吹き飛ばしてしまうわけですよね。で、そういうでも空虚な荒廃した闇の中でも、神の光あれ、その光を受け取った人はですね、そういったものをかき分けていわば見ることができると。神は全能だから、しかも愛だから、そして求めをそうすれば与えられるという、その約束の通りにそうなされると。これから先も、どのようにこういうような良くないものは洪水に押し寄せてきても、なおかつですね、どんなに闇が深まっても、求める人、信じる人、中には、光が与えられると。もう神様、全能の、しかも愛の神様いないと思ったらそうじゃない。ますます人工知能、AI、アーティフィシャルインテレクト、人工的な知能というものに脅かされて広がって。新聞なんかでも、そこの本当の超える道は唯一の神様を信じる道だ、なんて書いておりた一人もないです。そういうものを掲載しないと。新聞の編集者そのものがそういう信仰を持ってないからですね。で、この、このところで九章全体ですね、見える、見えない、見るということは何回ぐらい書いてあるか。九章全体が触れになったんですね。これ前もちょっと触れたですね。最初から見えない人。見えない。それから次にもう見えるようになる。ということが書いてありますね、次に。それから、11節にも見えるようになった。15節のようにもファリサイの人々はどうして見えるようになったのかと。同じ15節にもう一度後の方にも、洗うと見えるようになった。17節にも9章のですね。17。目を開ける。要するに見えるようになった。言い換えてる。18も見えるようになった。見えるようになった。2回。19節も見えなかった。見えるようになった。20節も20。まあ、あと、 このようにちょっと驚くほどですね、見える見えない目が開くとずーっと繰り返している20回以上も。最後までです。そして一番最後の方に39節。イエス様が来たことも、この見えるようにするためだ。だからこそイエス様が来たことを直接結びつけられているからこそですね、9章全体にわたって、このように2ページ半にわたって書いてあるわけです。そして、このイエス様がですね、要求されているのが35節あるに、人の子イエス様もそのように神から来たものだと信じるのかと、と問いかけられているわけです。そうしたらこの38が、主よ、信じますと。この信仰によって見えるようにしていただけるということがですね、ここでは最終的にこの結論的なところで書いてあるわけです。信仰によって正しいとされるというこういう意味をも含んでいるわけですね。罪があったら、よどんで見えない。汚れたものがいっぱいあって見えない。本当も。悪いものはいっぱい見てるけど、本当に大切な清いものは見えないけど、イエス様が私たちのために来てくださったと信じるだけで見えるようになると。そして、イエス様の十字架も、大きな罪で殺されたんだ。それだけで決してない。残酷なローマの迫害によるんだと。人間の悪意だ。それだけでは決してなくて、本当に大事にこれ見える。これは万民の罪と一番心の深い、科学技術や AI では絶対に解決できない。そういう問題の解決として、イエス様が十字架で死なれたんだと。そういうことが見えるようになる。というわけですね。で、見えるものって見えていると思っているもの。自分は本当に大丈夫。分かってるんだ。分かってるんだ。自分の罪も分かってる。人間の罪も分かってる。みんな分かってる。分かってる人こそ見えない。これ本当にそうで、一番身近な自分自身の罪っていうことも私自身がもう絶えず感じますが、あの時見えてなかったということ、本当によくあることですね。だけど、その時に神様に立ち返ると、また許しをいただけるということで、再び十字架がはっきり見えてくると。罪多ければ、恵みも多しと、ますます豊かというのは、罪のためにイエス様を仰う、仰うために許しという一番大事な神様の愛をいただけると。まあ、そういうことでですね、見えないと実感して求めるものは見えるようにしてくださると、イエス様を信じることです。だから、単に学問をしても、経験を積んでも、このことは見えない。罪のことも十字架のことは見えない。だから、大学を1センチ近くもある。短期大学も合わせたら。もう以前と比べてはるかに学ぶ場は多くなっている。にもかかわらず、見える人は一向に増えないというわけです。本当に。で、都市が寄ったら見えるようになるかとそうではなく、かえってわからなくなって硬くなるという人もたくさんおるわけですね。考えが固まる。そういう意味で、この世にイエス様は裁かないという、ことを誰かある人が言いましたが、こういったような、県外の方。いや、裁かないと。イエスさんも裁かれると。あちこちに書いてあるて。一つはこうですね。私がこの世に来たのは裁くためである。というのは、罰を与えてですね、苦しくさせる、病気にさせる、殺す、そんなことをここで言ってるんじゃない。そういう表面で見えること。イエス様を信じなきゃ一人自然と見えなくなる。ですね、イエス様って愛のお方。目で見える形でも本当に実行されたお方です。どんな不正も黙ってそれを見過ごすことはなかった。見抜いた上でなされたわけです。 パリサイ人に強烈な言葉を言ったんですね。あなた方は偽善者と。外は白く塗ってるけど、内側がいっぱい汚れたものいっぱいだ。はっきりも指摘したわけです。そんなことを言ったら掘り出される。だから普通は恐れて言わないけれども、イエス様は恐れるものは何もなかったわけですね。でそういうふうに、見るということは、これは、経験ではないんですね。学問でもない。生まれつきでもない。何よりか。イエス様が来られたということを砂の、ほんで幼子のようでなければ、神の国に入れない。見えないと言われた。で、まあ、幼子のようにしてくださるのも神様なんですけども、私たちはすぐに堅くなになって、何か知ったら、高ぶる、誇るような気持ちになりがちなんですよね。知らず知らずに自分中心になる。で、そこでその度ごとにイエス様を信じる。イエス様こそ一番なんだと。まあ、人間に関しても非常に有名なことをしたら、その人間第三秒する。共産党のように中国とかロシア、ソビエトのようなところでは、中国でも毛沢東、毛沢東の巨大な写真を大概あちこちに行ったり、学校の教室ごとに毛沢東の写真をって、あたかもですね、そこにみんな関心、最大の、世界の最大の人間だ。これ上はないっていうような感じ。キリスト教ではみんな同じ罪人だ。神様の本当のご意志に沿えないものばかりなんです。全く違うんですね。でも何も共産党ですね。共産党でなくっても、普通の人はなんかで優勝した。オリンピックで金メダルもらった。一斉にわーっと賛美をすると。大阪の野球チームが2つ優勝したんで、何万人とか通り埋め尽くしてですね、知事までがそれのお金を競技に向かって、少なくとも何千円か出せと。出した方がいいとかいう通達を出したと。そんな風にして特定の人間を祭り上げる。昔は天皇だったんですね、最高の祭り上げ。まあ、そういう形で、いつもこの世っていうのは、目に見えるものを一番大事と通用しますが、それはみんな見えないから、そのようにですね、イエス様を信じなければ、そのような見えるものしか分からなくなる。これは裁きだというわけ。元気いっぱいです。別に苦しんだり病気になったりするのは裁きではないんですよね。決してそういうこと。そういうことももちろん神様に用いられることもあるけれども、見えると思い込んでるのが見えなくなる。信じなくなる。それは裁きだ。神様が作られた美しい清い、まあ、大空とか海とか山々とか花とか、花でなくても植物だけでもですね、木とかでもその幹を見るだけでも独特の創造の神秘さを叩いてるわけですけども、そういうもので神様の技でしてるんだと。そういうことは見えるようになる。とか、信じなければ見えないというわけです。で、最後にこのことは大体もう一品言い直してるんですね、41節で、この9節。40節。ファリサイ派の人々は、我らは見えないということなのかと言ったら、見えなかったんだったら罪はない。見えないと本当に自分で思っていた。しかし、あんた見えるとあなたに言い張ってる。だから罪が残ると。まあ、この堅くなさが、かつ私たちにもあると思うんですね。本当に神様に尋ねる、祈って、どちらかの道を選ぶんではなくて、自分の考えが一番だとして、それに従ってしまうということ。自分は正しい道が見えている。というふうに思って、そちらを取るということは、これはよくあることだと思います。まあ、そういうことで、このことは、まあ、最初の一章ですね。この年末にここを選んだのはそういう意味でですね、私たちも過ぎ去った一年をも霊的に回って見つめる。で、 何が一番大きな感謝だったか、何が一番大きな罪だっただろうか。それ毎日の生活の中で間違ってたことはなかっただろうかと。主にやって顧みて、それを少しでも神様に許していただくと。そして、ああ、罪がこれもある、これもいっぱいあっても、その罪を感じると、ますます恵みもまた満ち溢れると。そういうパウロの不思議なある意味で驚くべき言葉を私たちは受けることができるわけですね。で、この見えること、見えないこと、見るということの重要性は、だから一番最初から言われておったことなんですね。それは、一章の、十一章の最初から創世記と同じように、光があったわけです。暗闇の中で光。これは本当に現代、これからますます、さっき言ったような人工知能というふうなものがはびこってきたら、嘘やら本当やらわからなくなる。画像でもニュースでもですね、動画でも何でもかんでも作って嘘でもやってしまうとなると、本当に混乱する。その中で、祈りの中でですね、やっぱりこの光、暗闇の中で抱えている。暗闇や光を、この役は理解ですけども、本来は勝利しなかった。これは大方の役はそうです。カタランバノーというギリシャ語ですね。ランバノーを受ける。カタは強調でしっかり受ける。でも、もう一つはしっかり掴むということで、これを勝利する。打ち勝つ。という意味に使われる言葉なので。で、新しい世界、この改善版では、両方だから書いてあります。で、この、ここもですね、14節に一章の。ロゴスという永遠の存在は肉体をまとって、人間として私たちの間に宿った。私たち信じた者をその栄光、力、永遠性、清さ、愛を見たと。ここで見たという、分かったでなく見たという表現でしてあるわけです。このようにヨハネ福音書は、本来目で見えないことも、あちらこちらで見るという表現であるんですね。霊的に見ると。で、父が一人を全く独立、他には霊のない存在としての栄光で、恵みと真理を見せていたと。まあ、こういったことを全部含めて見たというわけですね。満ち溢れる豊かさ、恵み。こうしてもみんな見た。それから、この、一章の35節あたり、一章の29、次の、ヨハネ福音書の一章の29節から終わりまで。ここもあの時に言いました。だいぶ前になりますね、もう。繰り返し繰り返し見る。あるいは会うも見るなんですよね。ことが出てくるわけです。29節から。その翌日、洗礼のヨハネは自分の不義賊の見ていたと。そして、この、聖なる霊がイエスに注がれるのを見たんですね、この32節。本来は霊っていうのは見えないもんだけど、これを見た。聖霊が鳩のように天から下ってとのを見た。で、それを見たら、聖霊によって洗礼を受ける。要するに水でよってない。ここにもはっきりと書いてあるわけですね。イエス様は水の洗礼をするお方でないということ。これだけはっきり書いてあるにもかかわらず、一般教会の伝統は水の洗礼しなければ救われないっていうようなことまで言う人がたくさん出てきてしまったわけです。聖書を根拠にしないというところがあるからですね。で、次のところもですね、34節もそれを見たから神のことは証言したと。35節からもずっとあります。36。イエスを今度見つめて強調してそしてまた見よ。29節でも最初に見よ。まず、心の目でしっかり見なさいと。神の子羊であった。全世界の罪を取り除く。膨大な力ですよね。私たちは自分一つの罪さえ取り除けない。 で、あと繰り返しですね、38節も、それを見て、見つめる目が違うわけですが、そして39節も、これ、来なさいとありますが、まあ、これもですね、本来は、見よ、そうすればわかる。なんと、これはその時に詳しく言ったはずです。そして、39節も、イエスが止まっているところを見た。あるいは、その後も42節です。あってもそうですが、見た、出会った。見る、見つめるという。これは、エンブレポで強調形だから見つめると訳しているんですね。43も、あった、あ、これ見た。出会ったみんな見たんですね、要するに。そして、そこで言ったのが46。フィリポが、来たれ、見よ。さっきのところ本来同じなんですけども、片方のさっきのところ、若とか訳してあります。これ見るという言葉なんです。で、最後、47も、見よ、本当のイスラエルの道具でイエス様が言って、また、一軸の下におる見たとか、五次節も、見た、見る。で、最後にまた見るでまとめてる。アーメン、アーメン。天が開けて、神の御使いたちが、イエス様の上に、上り下り、完全にですね、天的におちとも、絶えず交流してるお方だと。まあ、そういうふうに、一章も最後を見るという言葉で書き、九章のも最後はですね、見る。信じる者が見る。でも信じない者は見れないと。で、この言葉は最後ですね、ヨハネがこう創世記のことからこの一章の最後に置いたというところ。旅立っていくヤコブがですね、お兄さんが殺されるということで、遥かな遠いところまで行く途中で、荒野で夢を見たと。そして見つかりが見えて、では階段状になっているとか、見つかりが上り下りしているという、そういう不思議な夢を見たということをですね、これはヤコブの昔話でなくて、現在のイエス様に完全に当てはまり、またイエス様に従う者のこのことが程度の多少あれ、当てはまるという約束だったんですね。本来閉じてしまって天が開ける。天敵のもので全然わからないのが自然の人間。人間の目に見えるものしか。天が開けて神の御使いたちが信じるもの、人の子イエスも信じるものを上り下りすると、互いに交流が起こる。人の思い願いを天に運んでいただき、天からの聖なる風、霊が降りてくるんだ。そういうふうに言ってですね、この見る世界っていうのは限りなく深い。こういうのが本当見ることだから、全盲の方でも非常に深い信仰を持つ人は以前からおるわけです。イエス様の急所で見えるようにされた。で、さらには、罪は見えなくされている。死んだようなものだ。それを生き返らせて見えるようにする。キリスト者っていうのはみんなそういう意味では、イエス様というお方。その他の人は2000年前に死んで終わってしたと。ところが、そうね、今も生きている。それを霊的には見ておるからこそ信仰が続いていると。はい。そういうことでですね、私たちも、この1年、いろんな方々の祈りというものを見ると。神様を見る。イエス様を見れば、神様を見たんだという言葉があります。ヨハネで見る。だから、心の清いものは神を見る。言われていますけれども、これイエス様のあのお姿、言葉、なされたこと、それを見た、霊的に心で受け止めた人は神を見たことになる。そういうことで、ずっとそういう見る世界が広がっていくということですね。はい。まあ、そういうことで、今日は、さらにまた新しい土地にまた新しい霊が与えられて、さらに一層、そういういろんなことに見えるようにしていただきたい。ということも含めてですね、お話をさせていただきました。はい、どうです。